感謝いたします。今日はエズヤ記の6章と第一コリントの6章ですね。今日俊先生は夜7時くらいに帰ってこられます。本当に主が守ってくださり、またその報告もまた共に私たち喜ぶ、また神様のご計画に感謝することができますように、まあ、共に今しばらくお祈りしてまいりましょう。また留守を預かっておられる丸谷先生、本当に健康をますます守られ用いられますように、また井上先生、また本当によくこの導きをしてくださいます。感謝です。また明日も日曜日に2部ですね、エリア先生、まあ、水曜礼拝もしてくださります。まあ、吉安でもいろいろこうお話ししております。このご家族のためにも言ってまいりましょう。この時間のためにお祈りしばらくお祈りしてまいりましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤ、イエス様、あなたの皆を褒めたたえます、褒めたたえます、褒めたたえます。ちょっと様、まあ、佐渡先生のこの集会において、多くの方々が集まって、そこで一緒に先生も、まあ、メッセージを伝えてくださいました。聖霊様が望まれるその集会、聖霊様が導かれておられる素晴らしいご計画のあるこの聖会、あなたご自身が中心となって導き、またこの教会にも豊かなこの祝福恵みが注がれていくことを感謝します。韓国の素晴らしい神様の大いなるご計画、力働き、主の皆が栄光が現れる、そのような場となっていきますことを覚えてくるから感謝します。どうぞ今日夕方に翔太様、一緒に先生をこの福岡の地へ返してくださって、明日の手術礼拝を豊かに豊かにしてくださるから感謝いたします。どうぞ霊的健康、心の健康、体の健康も一緒に豊かにしてください。また留守を預かってくださる前田先生の健康も主が守り、また取り下って持ちてくださって感謝いたします。また井上先生、そしてまたエリア先生、主を愛するおじという通り、主を豊かに豊かにしてくださるから感謝します。この時間も聖霊様、あなたを認めます、委ねます、歓迎いたします。どうぞ聖霊様はお望みください。感謝して聖霊様の名前によってお祈りいたします。アーメン。エザ書の6章一節、それでダリオス王は命令を下し、宝物を収めているバビロンの文書保管所を調べさせたところ、メディア州の城の中のアフメタで一つの巻物が発見された。その中に次のように書かれていた記録でですね、まあ、この本当にこの工事が中断されて、何年かで過ぎました。そして本当にこのダリオス王がこの、ですね、ここ何世やったかな、書かれている、ユダヤ人のですね、この川の向こうの、この総督たちからですね、この、誰なでこれを書かれて今工事やってるかということで、ね、調べてくださいということで、その来たわけですね。そしてダリオス王が今このところで、文書保管所を調べたところ、まあここで、一章のところとですね、エズラ書の一章のところで、本当に神様が、ペルシャのクロス王ですね、一章の一節ではペルシャの王クロス王が第一年にエレミヤにより付けられた主の言葉を実現するために、主はペルシャの王クロスの霊を奮い立たせたので、王は王国中にお触れを出し、文書にしていったとですね、まあ、このことがずっと記録されたところがですね、このまた同じく3節のところから言いますけども、クロス王は命令を下した、エルサレムのある宮、神の宮、生贄が捧げられている宮を建て、その礎を定めよ、宮の高さは60キュビト、その幅も60キュビト、だいたい27メートル角か30メートル角ですね、高さもですね、まあ、そのような大きさみたいですけども、大きな石の層は3段、木材の層は1段にする、その費用は王家から支払う。素晴らしいですね。そのような命令が出されて、その費用は王家から支払うと、素晴らしい備えであります。またネブカゼネザルがエルサレムの神殿から取ってバビロンに運んできた神の宮の金銀の器具は返し、エルサレムの神殿に運び、一つ一つ元のところに戻す、こうして、それらを神の宮に納めるとですね、まあいろんなこの器具がありますよね、食台とか香の壇とか、まあ、ほんのりパンの机とかも金で作られているもの、またいろんな銀で作られている金、まあこの、祭壇に使うですね、このいろんな器具がたくさんあるわけですけども、それらが全部バビロンのところに運んでいって、その宝物蔵に、保管してたみたいですよね。もうそれを全部 まあ、元のところに戻すというですね、そして6節がまた面白いですね、それゆえ今川向こうの総督立てないとシェタル、もなずないとその同僚で川向こうのいる父たちをそこから遠ざかれ、もうこの人たちが、建設をです、ね、する人たちを止めて、ダリオス王にですねこの、上告するわけですね。そして調べてくれていて、まあ、結局それが解かれて、本当にこのあなたたちは邪魔だ、そこから遠ざかれということですね、強い目で描かされていくわけでありますけども、7節にはこの神の宮の工事をそのままやらせておけ、ユダヤ人の総督とユダヤ人の長老たちにこの神の宮を元のところに建てさせよう、そしてダリオスはですね、王の収益として川の武士の向こうの地の密輸の中からその費用を間違いなく、それらの者たちに支払って届からぬようにせよ、またその必要とする者すなわち天の神に捧げる全所の生贄のための子牛、お牛、子羊、また小麦、塩、ぶどう酒、油をエルサレムにいる祭司のたちの求めに応じて毎日怠りなく彼らに与えようとですね、もう素晴らしいそのこの備えをですね、神様にこの捧げるための備え物ですね、そしてそういったものをもう届からぬように彼らに分配しよう、まあ、果たして神様を褒めたたえ賛美しようと、こうしてですね10節、こうして彼らが天の神になだめの代わりを捧げ王と王子たちとの長寿を祈るようにせよとですね、まあ、そして12節には私ダリオスは命令を下す間違いなくこれを守れという強いこの命令がですね出されていくわけでありますけども、うん、まあそのようにして、この、この宮がですね建設されていくわけであります。本当にその建設を見て本当にこの民たちは喜ぶんですけども、本当にこの神様の力強いこのもう働きですね、技ですね、まあ、王がダリオス王クロス王とかダリオス王がもう本当に神様を建てられてこう用いられるんですけども、その背後には本当にこの神様の大きなそのご計画、そのエレミアを通してこの70年後にはまた帰還ができるんだという、その帰還も本当に神殿を建てることを神様ご自身がそれを主としてですねこの建てさせる、神様の素晴らしいこのご計画、そしてまた力強いその働き、目に見よりにしてしてくださる、それを本当にこの誰が止めようとしてももう止めることはできない、まあ、そのようなですねことをですね、もう私たちもこのところでしっかり見ることができます。本当にこのピラトがですねイエス様に本当に前に来た時に、私はあなたをね、十字架につけることもできるし刑罰することもできるし釈放することもできるというイエス様に言われた時に、イエス様は果たしてそれが上からの権威でなければあなたはそれに私に対して何の力もないということで言われました。まさしく本当に神様であるイエス様ですね、私たちの主なる神様、偉大な神様は神様の御心を、そしてまた聖書に書かれてあるそのことをですね、すべて一点一画漏れることなくなされる偉大なるお方ですから、心から感謝いたします。そしてまたこの日本におけるところのリバイバルもですね、東の国の島々が本当にこの週末の時にリバイバルされる素晴らしい神様のご計画を私たちは知っています。またそのことを共に祈っております。本当に主がそのことを成してくださることをですね、ますます期待していきたいと思います。また祈っていきたいと思います。またこのようになるためには背後にはですね祈りがあったことはですね、まあ、この日本のリバイバルも祈りなくしては本当にリバイバルはないと思いますので、ますます聖霊様が祈りを人々を起こしてくださって、神様ご自身が働いてくださることをますます期待していきたいと思います。そして今日ですね、このダリオスとペリアシアの王アルタシャスの命令によってこれを建て終えたってですね、まあ、クロスとですね、まあ、こうして、16節、そこでイスラエル人すなわち祭司レビ人その他保守から帰ってきた人々はこの神の宮の奉献式を喜んで祝ったって、もう剣道式ですよね。 そして17節で彼らはこの神の宮の奉献式のために牛100頭、羊200頭、子羊400頭を捧げた。またイスラエルの部族の数に従ってイスラエル人全体の罪のための生き贄として親木2頭も捧げたですね。そして18節にはイエルサレム神の家の奉仕のため祭司をその区分に従ってレビ人をその組に従ってそれぞれ、ね、任命した。モーセの書に記されている通りである。もうここで本当にこの、帰ってくる神様がモーセを通してですね教えられた通りのことをもう着実にやっていく。もう本当に痛いほどこのバビロン捕囚のとこからですね解放されてもう神様の御心に沿っていくことをどれほど願っていたことでそれがみんなの心が思いが一致してですね、まあ、しかしそれは聖霊様の働きでありましたね。で19節には捕囚から帰ってきた人々は第一の月の14日に杉越の生贄を捧げたですね。杉越の生贄を捧げていくわけです。そして20節には、まあ、祭司とレビ人では一人残らず身を清めて皆清くなっていたので彼らは捕囚から帰ってきた全ての人々のためまた彼らの兄弟の祭司たちのためまた彼ら自身のために杉越の生贄をほふったですね。そして21節にはこれを食べたってですね、まあ、ここで神殿は建ったんですけども、まあ、ずっとソロモンの神殿の時にはその契約の箱があってその中にその契約の箱にはほとんど、モーセの時にはですね契約の箱には石の板が2つ、そしてまたマナの壺そしてまたアロンの杖があって あったんですけどもソロモンの神殿を奉献する時には、まあ石2つ立法の書2つですね2つしかないんですよね。でもこの時にはもう、契約の箱がないですけども契約の箱自体の神様である。ここで杉越の生贄というのが素晴らしく大きく大きくこのクローズアップされていく、まあ、これがイエス・キリストのことなんですね。これ結局、出エジプトと同じようにですね神様がその民をですね本当にこの杉越の生贄を本当にこのその意味を分かるようにそしてまた、それを食べて本当に喜びが味が分かるようにそのように、ですね神様がその身を開かして喜びを平安を入れてくださるわけですね。22節にはそして彼らは7日間種を入れないパンの祭りを喜んで守った。これは主が彼らを喜ばせまたアッシリアの王の心を彼らに向かわせイスラエルの神である神の宮の工事にあたって彼らを力づけるようにされたからであるってですね、もう異邦人のそのような人たちの心を動かして神様が喜ばせてくださった。はっきり神様がイスラエルの人々をですね帰還する人々を祝福された。そして本当にこのあがなってくださった出エジプトの時に本当に苦役から解放された。もう私たちも本当にこう初めてのイエス様体験する時はですね本当にこの湯からこの救い出される時にいろんな奇跡をですね、まあ、霊的その現象を体験してきたものであります。しかしその後追ってくるそういうものを全部このモーセのこのですね公開で沈めていくためにイエス様は本当に十字架にかかってくださったことを本当に私たちが信じて委ねてイエス様を行使するときに次から次へとそういう過去のものが消えていく。まあ、タバコもやめるし酒もやめるし、まあ、いろんなこの悪いことも起こされ思い起こされて本当に素直にごめんなさいと謝ることができる。もうこれはもう聖霊様の働きですよね。神様のこの働きです。神様のこの一方的なこの恵みですね。聖霊様が働かないと誰でもイエスを主と告白することはできません。だから本当にこのところで聖霊様が神様がですね杉越の生贄ということと、まあ、これをほふったそしてこれを食べたそして、7日間種を入れないパンの祭りを喜んで守ったってですねそこには命があり希望があり将来がある。そして本当にこの素晴らしく神様の良きご計画の中に導いてくださるこのことをみんなこの肌身で感じていたわけですね。以前によりも増して神様のこのご計画を慕って御言葉を慕っていくようにですねなっていくわけであります。まあこの7章からエズラが神の御言葉をですねずっとこう取り継いでいくような形になるんですけども イエス様が来られるまではいろんなまだ苦難が罪ある体を持っている、イスラエルの民は、まあ、いろいろこう悩み苦しむことがあるわけでありますけども、主が全て備えておられますから本当に感謝します。私たちもこのことを聖書に書かれてあることを見ながら本当に学ぶことができて本当に心から感謝します。続いて、第一コリント人への6章に入っていきたいと思いますけども、一節お読みいたします。あなた方の中には仲間の者と争いを起こしたとき、それを生徒たちに訴えないで、あえて正しくない人たちに訴え出るような人がいるのでしょうか。ですね、本当にここに、まあ、いろんなこの問題がこの書かれてあるわけでありますけども、まあ、一つはですね、このようにして、まあ、6節です。それで兄弟は兄弟を告訴し、しかもそれを不信者の前でするのですかとですね、そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です。なぜむしろ不正をも甘んじて受けないのですか。なぜむしろ騙されていないのですかとですね、もうここに大きなこのヒントがですね、このあるわけですけれども、なかなかこれがパウロ先生が言っておられるこの、これはですね4章の11節から13節、ちょっとお読みしますね。4章の11から13、今に至るまで私たちは飢え、乾き、着るものもなく虐待され、落ち着く先もありません。また私たちは苦労して自分の手で働いています。恥ずかしめられる時にも祝福し、迫害される時にも耐え忍び、罵られる時にも慰めの言葉をかけます。今でも私たちはこの世の地にあらゆるものの数です、で16節には、ですから私はあなた方に進みます、どうか私に習うものとなってください。まあ、パウロ様の先生に習ってくださいというよりも、まあ、17節ですね、そのために私はあなた方のところへテモテを送りました。テモテは主にあって私の愛する忠実な子です。彼は私が至るところの全ての教会で教えている通りに、キリストイエスにある私の生き方をあなた方に思い起こさせてくださるでしょう。キリストイエスにある私の生き方ですね。いつもこの生活は主、生きるも主、死ぬのも主、それにもイエス様のこの、信仰生活ですね、もう本当にいろんなですね、知恵の言葉を持って対処されました。もうパリサ人たちから喧嘩を売られるような、まあ、肉の働きでですね、そのような場もありました。しかし、本当にこのイエス様は知恵を持って、また弱っている人には本当に慰めをかけ、また手を触れて癒してやられた、まあ、本当にただただイエス様は十字架にかられるまで耐え忍ばれた、本当にですね、その忍耐がそれは私たちの救いであるとですね、であるわけですけども、まあ、そこで、まあ、なかなか難しいところがありますけど、この7節、今日のですね、7節は不正をも甘んじて受けないのですか、なぜむしろ騙されていないのですかというですね、この忍耐ですよね。まあ、目には目、歯には歯、ね、上着を取るものは下着を与えなさいという、これなかなかできるものでもありませんし、まあ、祈っているからといってそれもすぐできるものではありません。本当に聖霊様の働きが祈る中にあって、私のうちに神のご性質が、品性がこう刻まれていかないとなかなかできるものではないわけですね。まあ、最終的にそのことが身につくと、本当にですね、2節にあるように、あなた方は生徒が世界を裁くようになるということを知らないのですかですね。そしてまた3節には、私たちは御使いをも裁くべきものだということを知らないのですかと、ここに書いてあってですね、これ私たちの今この信仰生活はなかなかとんでもない、そんな身分でもとかでもできるものでもない。しかし神様はそのことをご計画しておられるわけですね。だから私たちもその神様が備えておられるこの御言葉に沿った歩み方、御言葉と祈りと聖霊様とのこの交わりの中で、本当にこのやっていくときに、いろんなか教会はまだ体を、肉を持った体ですので、いろんな問題があちらこちら、完全じゃないですのであります。しかし、いろんな いろんなことですね、この、その状況に捉えられない、まあ、その人の、まあ、語ることも全てに耳を傾けることもしなくてもいいですし、その言葉尻にとらわれる必要もない、まあ、問題なのは私たちの思いですよね、心ですよね、どのように変化するかですよね、どのようにこの考えるかですよね。だからイエス様の御足跡と慕っていく、イエス様をいつも見上げる、そして相手を自分より優れたもの、そしてまた主がその方におられるとですね、まあそういうことで、まあ私たちも知恵も乏しく、知識も乏しく、人格もなってないんですけども、ただただ祈って、いくときに、まあ、主が全てしてくださる、良いことも悪いことも主が、主に委ねると主が解決してくださり、まあ結局は全て私たちの内側にこの聖霊様のですね、この品性、神様の品性が自然にこの神様ご自身の道からによってなされていく、ただただ私たちは従順していくだけ、神の御言葉を口ずさむだけ、聖霊様により頼むだけ、このようにしてイエス様の十字架を見上げていくことができますことを本当に心から感謝します。そしてあなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか、そして騙されてはいけません、騙されてはいけません。私たち体を持ってますから、不信仰なも偶像を礼拝するもの、会員をするもの、難色をするもの、断食をするもの、難色をするもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うもの、そしるもの、略奪するものは皆神の国を創造することができません。まあ以前はですね、あなた方の中にある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエスキリストの皆と私たちの神の御霊によってあなた方現れ、聖なるものとされ義と認められたのですとですね、まあ、だから本当にこの私たちのこの体はですね、この聖霊様の宮ですね、15節にはあなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか、キリストの体を取って友情の体とするのですか、そんなことは絶対に許されません、友情と交われば一つ体になることを知らないのですか、二人のものは一心同体となると言われているからですと、だから注意しなさいよということで、まあ、戻りますけど13節には体は不倫子のためにあるのではなく死のためであり、死は体のためですとですね、だから私たちのこの体を本当にこの神様により頼みながらですね、御言葉そして祈り、そしてまた聖霊様との交わり、この日常生活におけるこの信仰生活ですね、本当にこの教会、この礼拝ですね、週末礼拝、水曜礼拝、そしてまた金曜礼拝、このして土曜礼拝、昇天、そしてまた夜の祈り会、たくさんのこの祈りの場が持たれている、またそれぞれまた足りない方たちはまだ祈ったり、また御言葉を聞いたりしてされていきます。本当に素晴らしいこの時間が設けられていることを本当にこれから感謝です。忙しいこの時代ではありますけども、もうさらにこの大切なことであり、また週末においてこの祈らないと、本当に聖霊様信仰でないと、まあ、分からないそのような教会の実態というのがですね、たくさんあるわけですね。昨日も夜ちょっと祈り会の時お話ししましたけども、沖縄でのこのですね、この事件、まあ平和学習といって京都のある有名な学校のですね、国際学校の女子学生が一緒に行って、もう結局船に乗るといって平和、それただ観光で行くつもりだったんですよ、全然知らないんですよね。それで行って初めて平和の活動でから向こうの基地にですね、基地のためのいろんなその反対運動のための行動をしている、結局それが何年も続いている。で今回ちょっとそれをもうハロチューフェも出てるか出てないか分からない危ないところにそれを行って無理やり行って大きなその波にひっくり返されて転覆しちゃった。それで、船長さんが一人その水死し、そして女学生が一人亡くなった。もうその船長さんは沖縄のキリスト教団の牧先生ということで、だからキリスト教団の中にそういう思想が入っているということですよね。まあ、これは大きな日本において問題であるということ もう私も思って、もう本当にこの神様がこれは本当にこの審判される時には教会から宇治屋からということをですね、前ちょっと聞いたことあったので、あまさしく今本当にそういうことがあってるな、もう本当に私たちは悔い改めて本当にこの神様が本当にこの聖霊様をそうやって和事の聖書ですねに立ち返る、聖書を知っても聖霊様じゃないと本当に理解ができないんですよね、悟ることができない、 まだ信仰生活の中にあった初めに入ったとしても聖霊様が信仰であれば聖霊様が開かれば真理の御言葉を真理の聖霊様がもう目を見計らう真理のイエス・キリストの救いを掲示してくださる本当にですねそれがもう平安となって喜びとなって救いとなって成長となって私たちの内側に受肉していくでそれで喜んでまあ人間ですから高ぶったりおごったり失敗したりします。と神様からですねいろんなお仕置きもあります試練がありますなんでこんなところ通されなければならないかなってですねそこで逃げても神様の御手の中にあって結局は神様イエス様しかない十字架の道しかないこれしかないもう本当に本当に誠に神様を導かれて愛する神様を慕っていくことをする人はその道を神様必ず通される、まあ、そのようなこの週末というのは本当にですねますます死を慕っていく求めていくでないと本当に惑わされていってしまう、まあ、そのようなですね神神学そしてまた、これ宗教統合ですね、まあ、世界中で今広がってますけどもそれことを本当に金先生自体が聖霊信仰そしてまた神神学2つともこの学んである不思議な先生だなと最初思ったんですけどそれが私たちに教会にものすごく役立っている教えて私はとってもそのことを感謝しますし、まあ、本当にこの守られているなってもうそれも聖霊様の働きで導かれてやるんだなということをもう教えました。ますますだから聖霊様によるこの信仰というのがどれほど大切か祈りがどれほど大切であるかまた異言がどれほど大切であるか、まあ、そのことをですねますます確信するものとなってきました。ますます私たちは本当にこの御言葉をですね慕っていきたいと思います。まあ、20節ですあなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいとですね本当にここに神様の導きまたご計画そして私たちが本当に神様によって、キリスト者としてまたキリストの体として、あるその方向性目的そしてまた私たちのですねこの使命がこのあるわけですね、まあ、それぞれ個人個人に与えられたこの使命があるかと言います。また賜物があるかと言います。しかし、私たちは神様が一つです。本当にこの神様と共に御言葉を真理の御言葉そしてまた神様に思いを心に委ね祈るそしてまた真理の御霊様によって交わるそれを私たちはただただ実践していくだけのことなんですね。まあ、なかなか実践するに難しいところもありますけども祈ることができる忍耐することができるその忍耐するところによって神様の愛が私たちの内側に気づかれて自然とその身を結ばさせてくださるこのような恵みを主が毎日毎日この祈りの中にあって信仰生活の中にあって互いのこの交わりの中にあってそこに聖霊様が働いてくださることを覚えてますます私たちは主の技に励んでいきたいと思います。それでは主の皆を呼びながら感謝してお祈りしてまいりましょう。主よ主よ主よハレルヤハレルヤハレルヤ。愛すべき様あなたの皆を褒めたたえます。教徒様本当に今日はハガイの6章そしてまた第一コリントの6章主は本当にこの神殿となられたイエス様そして本当に私たちが神殿のこの神の宮とされた主と様私たちは不完全なものであり罪ある体を持ってあるものであり弱いもの存在本当に様あなたの慰めと励ました守りと主が必要です。そのためにお父様どうぞ私たちはあなたが必要であるということを信仰生活の表れとしていつもあなたの御言葉を慕ってそしてまた祈るものとしてくださいますようにこの週末においてますますお父様あなたの親しき交わりが必要です。真理の御言葉が必要です。その真理の御霊さんによって守りが必要です。またいろんなその戦いもあります。主を勝利者であるイエスキリストの十字架の御業が本当に私たちを勝利へと導き出されから心から感謝します。そのために信仰と聖霊御霊と知恵恵みと力でますます私たちを満たしてください。この教会を満たしてください。祝福してください。いつもあなたがこう本当にこの聖霊様がご臨在を持って臨んでされから感謝します。ますます多くの人々を集めてくださることを感謝します。このところで人のこの交わりが増し加えられて言いますことを覚えて心から感謝いたします。 礼拝が本当にお父様楽しいもの、祈りが楽しいもの、賛美が楽しいもの、主よ、いつもいつもこの信仰生活が楽しいものとなって共に分かち合い明かししていくこの場となるように主を祝ください。そしてその恵み、その祝福が証しとして本当に自然と流れていき、多くの人が、家族は友人が知人が集められていきますように、主よ、あなたの御足を慕っていく人々として変えられ作られてくる人がたくさん集められますように、あなたのご計画がただただなりますように、主よ、主よ、神の国の社会が広がりますように、キリストの御体がさらにまた立て上げられますように、主を委ねます、感謝します、感謝します。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ、イエス様、感謝します、感謝します、感謝します、感謝します。それでは続いてですね、この明日のこの終末礼拝、思い煩いを主に委ねようとですね、主の先生が御言葉を取り付いてくださいます。また2部はエリア先生が御言葉を閉じてくださいます。いろんなこの働きをまた前田先生されます。また明日は同時に聖餐礼拝でもありますので、主が豊かなその祝福と喜びと本当にこの私たちに恵みを注いださるように、心を合わせてお祈りしてまいりましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、あなたの皆を褒めたたえます。あなたの皆を賛美いたします。主お父様、明日のこの手術礼拝備えてください。